はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第356回ということでね、はい、はい、どうも、妖精の山田です。どうも。
あらそうだったんですね。
はい、どうも、
コロボ、現在
どうもコロボックルです、コロボックルです。いや、そっちの妖精じゃねえよっていうね。はい、あの、うん、妖精です。はい、妖精でした。
はい、今知ったわ。今知ったわ。どうも、現状陰性の金内武喜夏アニメーションです。
はい、
あ、どうも、高島です。
どうもです。
どうもです。
いやね、妖精だったんですよね。
はい、あら、詳しく
ということで、まあ、なんかうん、ちょっとこの間一緒に曲作ってる友達と、まあ、結構家に集まって3人ぐらいでこう曲を集まって作ってるんだけど、はい、で集まった次の日に友達から連絡が来て、うん、ちょっとすごい熱あるからちょっと PCR 受けてくるっていう話になって、
うん、
でその子が PCR 受けに行ったら、まあ、陽性だったっていうことが分かり、
はいはいはい、
でまあ、ちょっとその寄せだったっていう連絡を受けた段階でちょっと喉が少しイガイガしてたから、
うん、
ちょっとだったら怖いなっていうので、うん、あ、そうで、間3日その3日前にその3人で集まって曲作ってて、
うんうん、
でその3日後に、まあ、寄せだったっていう連絡があって、
うんうん、
でだからなんかその間2日空いてるから厳密には陽性者、あ、で濃厚接触者じゃなかったんだけど、
あ、
で、
うん、それあるよね。
そうそうそう、で濃厚接触者じゃないと、PCR 検査が実費になっちゃうんですよね。自分のお金で保険適用外になっちゃって、でそれだと1回受けるのに3万とか病院で受けると
か
するので、
初日、まあ、なんかだから初日即日分かりだとすげえ高いんだよね。
あ、でもね、普通に翌日分かるのとかでもやっぱり3万ぐらい、
あ、マジで、
2万ちょっととかするので、で、まあ、なんかだからほら、薬局とかで売ってる検査キットとかさ、使えばもうちょっと3000円とかで済むんだけど、結構それもね、うん、なんか買おうと思ったんだけど薬局とかも結構 そこそこ結構もう品切れになっていて買えなかったので、うん、で、まあ、なんか病院に、まあ、連絡をしたら、まあ、なんかそこが結構いい病院で、うん、先濃厚接触者じゃないけど一応ちょっと診察料はかかるけど、
うん、
別途電話で医者に診断してもらって、うん、で、まあ、濃厚接触者相当であれば、
うん、
まあ、濃厚接触者って扱いで、まあ、その PCR 検査保険適用で受けさせますよっていう風に言ってくれて、うん、で、まあ、一応3日前だったっていうのと、まあ、その、
うん、
ほぼ密室、うん、で、もう半日以上一緒にいたから、あの、うん、でマスクしてなかったっていう旨を伝えて、で、まあ、あと喉が若干イガイガしてるっていうことを伝えたら、うん、あ、じゃあ PCR 受けて、あの、一応濃厚接触者っていうことにするんで受けに来てくださいって言われて、で病院行って、うん、まあ、めちゃくちゃこう隔離された状態、まあ、入り口とかもさ、なんか病院の前着いたら電話くださいとか、でなんか裏口から入ってみたいな感じで、もうなんか PCR 検査部屋みたいなのがあってさ、
あ、そう、
で、そう、でそこで PCR 検査受けて、でもう陽性分かるのが次の日だったんだけど、
うん、
で陽性だって分かると、もう自宅から外に出ちゃいけなくなるから、要は薬も取りに行けないことに、うん、薬局に取りに行けなくなるから、もう先に陰性か陽性か分かんないけど、とりあえずと当座の薬は渡しますっていうんで、その、うん、医者の隣が薬局だったから、うんうん、薬局で薬受け取ってくださいってなったんだけど、なんかもう渡し方がすごくてさ、で、まあ、薬局の中入んないでっていうことになってて、で、うんうん、薬局の前着いたら電話してくださいって言われて、うんうん、電話したら薬局の隣に駐輪場があると、で、
うん、
駐輪場の一番端に黒いママチャリがあるから、そのママチャリの中に、うん、ボックスを、今から薬が入ったボックスと、うん、チェーンがついたクリップを置くから、その中から、うん、薬を取ってくれと、でお金はクリップに挟んでくれって言われて、
でドラッグとか手渡しする時の
離れてくださいみたいな感じで、うん、離れてさ、で、うん、医者の前、まあ、薬局の前に立ってたらさ、中から出てきてさ、なんかこう牛乳ボックスみたいなのにさ、うん、こう自転車のマイクに置くわけで、取りに行ってさ、うん、 で千円札挟んでさ帰ったんだけど、なんかすごいドラッグの受け渡し、まあドラッグの受け渡しなんですけど、
まあそうだよね、ドラッグの受け渡し
で押して、で次の日に、陽性だっていう連絡が、まあ、電話で来て、でそこからもう完全に、外出禁止になったんだけど、まあ、ちょっと僕はね、うん、実家がすごい近かったのと、あと家族が全員ワクチン接種受けてたのとあったから、うん、ちょっとあの実家の方で、今、部屋隔離してもらって、まあ闘病生活というか、うん、に入っているという感じですね。で今3日目とかですね。
あ、で、うん、ガンガン渦中じゃないですか。
そうで、うん、初日と2日目は結構熱38度半ばぐらいまで出てて、であとまあ匂いとかしなかったりとか味なくなったりとかなかったんですけど、まあちょっと、うん、咳と鼻水とあと結構筋肉痛があった感じで、うん、まあでも2日経ってからはまあ一応1回目ワクチン打ってたっていうのもあるのかもしれないですけど、あと僕一応ファイザーでしたけど、はいはい、打ってたってのもあるかもしれないけど、まあ、比較的症状軽か、まあ、軽くなっていて、うん、まあなんか割と今少し熱があるぐらいな感じですが、一応9月10日までは、外出は、うん、まあ、自宅療養っていう感じにな
り
ました
ね。まあ、なんかなるほど、あと5日ぐらいか。
そうで僕症状軽かったのと、
うん、
比較的軽かったのと、あとまあ頼れるね実家が近くにあったからよかったけど、うんうん、まあなんかそれこそ最初に発症しちゃった子とか、うん、まあ上京してきて一人で暮らしてたりするし、うん、そう、でなんかその子はね39度まで熱が出て、結構なんか最初2日目連絡取り合ってたのに結構大変だったらしくて、そう、なんかこれ一人ぐ本当に上京してきて一人暮らしで症状きつかったらだいぶしんどいだろうなっていうか、それはすごい思いましたね。なんか飲み物とかもさ、まあうちだから家族いるから買ってきてもらえるけどさ、まあなんかその結構多分水分補給はした方がいいっていうのは医者からもすごい言ってるんですけど、なんかね単純に水飲むって言っても、まあなんかその今水とか食べ物とかもさなかなか買いに行けないからね、行けないからさ、多分それって配達頼むとかそれこそウーバーとかさそういうのしかないと思うしさ、で一応武蔵野市から食べ物配達一応送れますけどしますかって連絡ももらったんだけど、まあなんかでもとりあえず実家 で甘えられるから、まあ僕はに回るようだったら他の人もあった方がいいなと思って断ったんだけど、うん、まあ、でももらえるのも結局なんかレトルト食品とかっぱえびせんとかって言ったかっぱえびせんって言ったんだけど、かっぱえびせんとかって言ってたから、そうなんかちょっとね、なんだろう、結構大変だなっていうか、うん、そうだなとは思うので、なんかもしかしたらこのポッドキャストもねちょっと今コロナかかってる自宅療養中の人方も聞いてるかもしれないですけど、結構ねなんかこうやっぱ周りに連絡できる人いたりとかじゃないと、結構自宅療養でお願いしますっていうのは結構やっぱり大変だよなっていうのはすごい思いましたね。
いややばいっす。なんか普通になんかその2ヶ月くらい前までってさ、なんか友達の友達がくらいまではいたけど、
そうなんだよね。
今だって一親等以内の友達でコロナ陽性者俺10人じゃくだらないっすよ。まあ多分なんかその演劇とか音楽系の友達が多いっていうのもあるけど、なんかすごいよ、もう25人ぐらいいんじゃないかな知ってる中、
うん、なあ、うん、そう、
ちょっとその山田君のかかった病院っていうのをちょっと、はい、もし俺がかかった時教えてくださいよかったら。
あ、はいはい、あ、なんかでもそこすごい、うんうん、
いや、なんか発熱専用ダイヤルがさ繋がんないじゃんあれ
全然。はいはいはいはい、
うん、
なんか俺も一時期なんかこれもしかしてみたいな時にそこにまずかけろみたいに言われてかけたけど、
うんうん、
なんかもうチケット買ってぐらいなんか昔のチケット取る時みたいな感じで全く繋がんなくてもういいみたいになって普通に民間の PCR 屋さん行ったんですけど、
うんうん、いやなんか僕受けたとこ偶然なんかなんだろう武蔵野市スペース PCR 検査クリニックで検索したら出てきたとこだったんですけど、うん、なんか多分その最初に診察料だから2000円ぐらいかかるけど電話で診察してくれて濃厚接触者じゃなくても濃厚接触かどうか見てくれるってそれで判断してくれるっていうのは結構なかなかやってくれる病院なさそう ったっていうので、うんうん、なんか多分結構、うん、あの偶然ですけどいい病院であの、うんうん、見てもらえたなっていうのは、特に費用の面ではね、なんかだし、うんうん、その後も結構次の日とかも一応その電話とかで確認とかもしてくれたので、うんうん、すごいいいところだったんじゃないかなと思っておりますが、うんうん、そうですね、
はい、
はい、そんな感じでございます。なんかもうさ、一応なんかなんだろう、ずっと寝てるってほどしんどくないからさ、ちょこちょこ仕事したりさ、うん、まあなんか仕事やる気も出なかったりすると、なんかユーネクストで適当な映画を見てるんだけど、
うんうん、
あの、
うん、
めっちゃ見たい映画じゃなくて適当な映画を見てるんですよ。
あ、わかるわかる。た、何なのそれは。
今ランボー2とか見てましたよ。
あ、一番あのなんか政治性のない時のランボーみたいな。
ランボー2、怒りのだ、あ、怒りの脱出で、そうそうそう。
うん、っていうか逆に2作目3作目が一番政治性強いんじゃないっていうか、何か、
あ、そうな
の、高派的、高派的な意味ではさ、
あ、なるほどなるほど、
まだ全然バリバリあの冷戦時代だからね、
うんうん、
そうそうそう、でもランボーの2とかね、あとビルとテッド、
しんどい時にさ、しんどい状態になってる人の映画見るってどうなの、逆にいいの
か、いや、 いや、いいっすよ。なんかあのこう死んだ顔で大暴れする人を見るのはやっぱいいですね、うん、あとあれさ、宇宙からのメッセージとかマイリス入れてずっと見てなかったけど、まあ、この機会じゃないと見ねえなと思って見ましたよ。
なるほど。
宇宙からのメッセージ、あ、宇宙からのメッセージでもなんか特撮とか割とすごかった、なんか本家と比べたらあれだけどさ、なんかすごかった気は、うんうんうん、しましたよ、うん、
そう、本家って何、
ハリウッド、スターウォーズ、スターウォーズ、
あ
ー、そうそうそうそう、まあ、まあ一応千葉ちゃん追悼みたいなね、
うん、あ、なるほど、
あれですね、宇宙からのメッセージ見たりしてますね、はい、
うん、
そんな感じです。
大変ですね、今山田くんのあのそのディスコードの画面がなんかすごい、なんかすだれを背景にした、はいはい、なんかちょっと昭和っぽい部屋の中になんかあのヨレヨレの白い T シャツを着てなんか顔が汗ばんだ状態でなんか座ってるから、なんか本当にここだけなんか70年代みたいな、なんか
もうあれです、
時代が違うみたいな、うん、
手塚治虫の綾子みたいな状態ですよ僕はもう。
座敷牢に
座敷牢って感じですか、ね、はい、まあ、なかなかね、はい、という感じで、まあ、
うん、
ね、なんとか、まあ、僕は多分このままそんなに悪化せずにいけるんじゃないかなという感じですが、うん
うん、普通の風邪とフィーリング違ったりするの、なんか、
いや、まあ、なんかだからそんなに僕の場合は、まあ、割と早い段階で気がつけたってなったら、やっぱ正直、
うんうん、
実家に入れるっていうのはめちゃくちゃねでかいっすよね。なんかちゃんとほら、うんうん、3食栄養あるもん食べれてるし、
うんうんうんうん、
一応毎日8時間以上寝れてるから、そう、まあ、あと仕事柄ね、なんかほぼリモートみたいな感じで今仕事してるので、うんうん、なんかまあそんなにそこも困らないっていうもろもろ割といい条件で、うんうん、あの過ごせてるっていうのがあるので、うんうん、まあなんとか大丈夫ですけど、うん、まあまあなんか軽いから大丈夫だよみたいなことはなんか全然自分の、うん、こう症状を取っては言えないなという気はしますね、うんうん、なんか多分やっぱ症状自体もあるけど、やっぱ外に出ちゃいけないっていう規制がかかるっていうことがねめちゃくちゃ大変だと思うので、うん、うん、ですね、うんうん、
なるほど。
なんかね、七尾旅人じゃないけどさ、なんかやっぱりちょっとこう、
はいはい、
うん、食べ物届けるみたいなことってっていうのがあるだけでだいぶ助かる人は助かるだろうなっていうのは、うんうん、やっぱ家から出ちゃダメっていうのは、ね、本当に、ね、うん、そんな食べ物備蓄してないからね。
そうね。
してないからさ、そうそうそうっていうのは思いましたけど、はい、どうも。
どうも。
はい、そんな感じでございますね。でまあ、なんかちょっとこんなこともあってちょっとちょこちょこ、なんか伸び伸びになってしまいましたが、本日は、濱口竜介監督の、最新作ドライブマイカーという、ね、作品
を
やりますが、その前にメールがね、普通歌を何通かいただいているので、はい、そちらを読んでから行こうと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ1つ目、ラジオネームサハルさんからです。すいません、
ありがとうございます。
送ってもらってるんですけど、なかなか読めてなくてすいませんね。なかなかちょっとみんなで撮る会がね、なかなかないので、すいません。はい、まあ、ちょっと今日もレイトさんがちょっと出れてないですけど、はい。前に送った DM の補足ですということは、あれですね。竜とそばかすの姫の補足のメールです、はい。351回の竜とそばかすの姫を拝聴しましたが、とても面白かったですと。私も終盤にヒロちゃんのこの子はリアルじゃ歌えないという、この子はリアルじゃ歌えないという唐突な主人公ディスに何急に出すんだとドン引きしました。あと主人公があの兄弟のもとに行く展開ももうちょい工夫してほしかったですと。兄弟の住所を特定するのは内輪ではなく、名も知らぬネットユーザーの協力でにしてほしかったですが、細田守監督はネットユーザーなんて傍観者でしょと考えてるみたいなのでそれは仕方ないとして、主人公が夜行バスで簡単に行けちゃうのがダメですよ何一つ盛り上がりもハラハラもないと。例えば、主人公が夜行バスに乗れなくて途方に暮れてたら通りかかったトラックのうんちゃん、かっこトラック野郎シリーズの菅原文太オマージュみたいなキャラが、あれお嬢ちゃんもしかして、ベルかい、事情は知らんが東京行くなら乗せてくよという感じで自らの素性を明らか、を明かした主人公が見ず知らずの人々の全員に助けられる展開も欲しかったですと。あとこの回あとこの回で谷さんが、そう、谷くん出てましたね。谷さんが、ジャスティンは話題になっている人物に突かます迷惑系 YouTuber と話されていましたが、それだと素性化した主人公に突かましてくるやつも絶対いるから、それだと兄弟のもとにゾロゾロそいつらを引き連れていけるから主人公一人だけじゃないねと自己完結しましたと。はい。で、PS、最近鑑賞したサイダーのように言葉が湧き上がるという映画がめちゃくちゃ良かったのでおすすめしますと。で、谷さんの本作に対する評価もお聞きしたいですということで、ありがとうございます。アルさん、こんでした。はい。どうですか？
結構前の DM ですね。
そうですね。
サールさんって、俺が見る前くらいにサイダー見て絶賛してた気がするから、これ、
早いっす
ね。くらい前の DM じゃないの、もしかして。うん、
8月19日にもらってるやつなので。
あれ？
でも、あ、すみません。8月19日、7月27日ですね。すみません。なので。
めっちゃ
難しい。ちょっと間がね、空いちゃってますね。はい。
うん。いや、しょうがないですよ。まあ、コロナね、こんな流行ってんだから。
いやいやいやいや。
うん、収録も遅れますよ。うん。
じゃあ、どうすか？そばかす。たけきさん。見たんだっけ？
いや、見たよ。ズームじゃねえや。なんか、フリートがまだやってた時話したじゃん。
あ、そっかそっか。ね。まあ、なんかね。うん、そうですね、はい、
うん、
特に言うことはない。
いや俺、いやなんかね、そう、俺そばかすの姫会出てないんですけど、
はいはい、
1個見終わった後に、うん、なんかなんでそれをやんねえんだよ、うん、バカって言ったの。あれ、ちょっと待って、これ肉汁で前の回とかに喋ったかな。いや、ちょっと分かんない。もう一回、うん、じゃあ喋ったとしてももう一回言いますけど、あれ最後にさ、はいはい、ベル、スズだっけ、うん、スズがさ、うん、なんか
うん、
なんかこれオチのネタバレしますけど、
はい、
地元帰って、なんかその合唱団のおばちゃんたちと一緒にさ、なんかこう、うん、じゃあみんなで歌いながら帰ろうよっつってさ、終わるじゃないですか、
うん、
で映画終わるんですけど、あれどう考えてもさ、うん、その後のさ、エンディングの曲さ、なんかみんなの合唱バージョンから始まって、で最後、うん、そのベルのソロになる展開なんか方が良かったよねってすげえ思ってる、
うんうん、ああ言ってましたね、この間、
うんうん、あ、すいません、同じこと言っちゃいましただ
から、ウィアーザワールドみたいなね。
そうそうそうそう。
いや、ほら、せっかくさ、なんかだからそれ多分本編の時も、うん、まあ僕らも喋ったんだけど、
うんうん、
なんか夜遊びのボーカルの子とかさ、あと、うん、なんだっけ、あれ、エルムホイとかさ、うん、普通にシンガー声優で起用してるわけだからさ。
あと、エルムホイってどこに出てたの？
エルムホイは、あ、だからあれだよ、あれ、最初に売れてた。そう、ハレルムホイですね、はいはいはい、とか、あとほら、だって言うて坂本冬美とかさ、森山良子とかさ、
うんうん、
ね、もう
シニア軍団が、
うん、ねいたわけだからね、ちょっとリアーザワールド的にね、うん、ちょっとライオネル・リッチー枠とかがいないんですけど、うんうん、男性ボーカル枠いないけどそうそう、
うん、確かにそう考えるとね、全員なんかシンディーローパー級のなんか癖のあるね、やつらばっかだから。
ね、やっぱ坂本冬美の拳が入ったバージョンとかちょっとね、うん、聞きたいですよね。ですが、
はい、ララバイララバイララバイみたいな。
そこだけちょっとアレンジ変わるとかね。
うん、そうそうそう。 まあ、そこはちょっとね、思ったけど、あとさ、なんかさ、これ、サマーウォーズの時もちょっと思ったけどさ、なんかこう、アバタールッキズム問題、めちゃくちゃあるよね。
ほう。
うん。なんか、それは結局、ね、
そう、主人公の女の子さ、なんかあの、何、自分のその身体的特徴からアバターを作られても、絶世の歌姫のビジュアルだし、
はいはいはいはい、
っていう問題があって、でそれがリビールされたところで女子高生っていうさ、まあ、言い方悪いけどめちゃくちゃ商品価値のある中身なわけじゃん。もあるし、なんか他のさ人たちのさ、なんかアバターもさ、なんか何絶妙にさ、なんかベル以外のなんかこう一位の人々のやつとかさ、なんかあの、うん、なんかネットでちょっと有名になったなんか虚言癖のあるおばちゃんとかさ、なんか、
はいはいはい、
わがままな赤ん坊のアバターとかでさ、うん、なんかかわいそうだなって思ったりして、うん、なんか、うん、あのしょうもないカエルのアバターとかでさ、なんかそのせっかくセカンドライフ的なさ、なんかこう、
うんうん、
何自分の身体を自由に改造できるさ、うん、場ができたのにさ、そこでもなんかこう付与されたアバターに甘んじなきゃいけないのかって思うと、なんかせちがらいなってすごい思いました、
うん、なんかさそこはさ、うん、なんかあれだよね、なんかなんだろう、自分で選べるアバターとかで、
うん、
だった方がさ、なんか、
うん、
まあでもそれ言っちゃうとそもそもこの映画のコンセプト自体が崩れちゃうわけだけどさ、
うん
うんうん、ね、なんかだからやっぱね、多分これ本編で竜とそばかすと喋った時に話したけど、
うんうん、
ルサンチマンって漫画があるじゃないですか、
はいはいはい、
あの花澤健吾先生のね、
うんうん、
あれとかはさ、その自分が好きなアバターを作れるネットの仮想空間だからこそさ、なんか現実世界では見られたくない自分のなんかコンプレックスの真逆みたいなさ、うん、なんかもういわゆる同美青年みたいなアバターにしてさ、こうゲームの中でブイブイ言わせてる彼が現実に戻る瞬間の虚しさみたいなこととかをさ結構描いててさ、うん、まあ、それはそれで、まあ、別にちょっと竜とそばかすの本題とはずれるけどさ、なんか結構そういうところの方が割となんか実はさ、そのアイコンを自分で作ってるっていうところにこそ自意識が出るというかさ、なんか、
まあまあまあ、
気もね一個思ったりとかはします。まあそれはレディープレイヤー1とかももしかしたらしかりなのかもしれないけどね。
でもなんかここ近年になってなんかそのネット黎明期と比べてはさ、多少なんかそのネット上の自分も現実の自分となんか地続きよりにはなってきてると思うけどね、はいはいはい、なんか、
うん、
2.5 次元的っていいのかちょっと分かんないけど、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
そう、なんか完全にその別のものっていうよりは多少お互いがこう押し合ってるような紐付けみたいなのはある世界にはなってきてると思うから、はいはいはい、そういう意味ではちょっと正しいのかなと思うけど、でもね、うんうん、なんか強制的に作られるんだこれってすげえ思ったけど、
ねえ、なんか嫌、ね、
です
よ、ね、
それはちょっと嫌ですよね、
うんうん、そんな SNS に50億人登録しねえだろって思って、
うんうん、
だってサイバーパンク2077ってあれなんか性別とか、 なんかもう全ての要素がなんか自分でこう設定できるから新しいわけじゃないですか、うんうん、あれってなんかこう男女とかじゃなくてなんかもう性別なくてもいいしみたいな、なんかこう、
うん、
そこのなんかサイバーパンクだなってなんかすごいサイバーパンクたるゆえんっていうかさ、
なんかでもさ、あのおばちゃん合唱団の中で一人さ、
うん、
アバターになった時にさ、なんかこうちょっとおじさんみたいな見た目になってるアバター、
ああいたっけ、うん、
なかった、なんかわかんない、いやなんかそれは
あんま覚えてない
見間違いだったのかもしれないけど、うん、なんかそれとかもしかしたらさ、いやなんかなんだろう、その、うん、見た目生まれついてでのなんかまあその身体的な性とはなんか別のなんかちょっとこう性別みたいな形でに感知されてそうなってるとかだったりすんのかなみたいな、うん、
それ
だから
逆にめちゃくちゃ危ない気もするけど、ね、
そうなんだよね、
深層心理読み取られてさ、あなたは潜在的にはちょっと何女性ではなく男になりたいと思ってるからとか読み取られるってことでしょ、超やばいですね、
それさ、
うん、
自分の意思に限らずさ、そのカミングアウトさせられてるみたい
な、うん、ああ確かに
わけだけど、
そうね、そう、そうね、うん、
そういうことだったりすんのかなって一瞬思ったりとかもいろいろしましたが、うん、そう、うん、
なるほど、
まあでもね、だってもうなんかさ、でも一応自分の見た目が反映されてるって、これタリ君も言ってたけど、反映されてるっていう設定でいろんなアバターいるけどさ、うん、もうってなるならさ、 あ、クラゲのアバターのやつとかどういうことみたいなさ。
ああ、あのクラゲ姫のあののんちゃんがやってた女の子とかなんじゃないですか、あの実写版だと。能年レナがやってた、
うん、そう、はい、っていうちょっと謎だわっていうところありますが、
うん、
はい、
うん、もう一つね、マジ、うん、あ、はいはい、ごめん、あと竜そばでマジでどうでもいいことなんですけど、最後、はい、あの DV 親子がいた住んでたであろうあの坂道あるじゃないですか、高級住宅街、
はいはい、
あれ、うん、僕がよく通るあの成城学園前とあの北見の間の高級住宅地なんですよ。
はいはい、
マジでなんでここっていう道で、まさかと思って、なんかそのすげえ似てる坂道だなと思って、そのすぐ Google のマップ検索したら、はいはい、背景の家とかもマジでそのまんまだったんで、
うん、
めちゃくちゃびっくりしましたね。
じゃあ竹木さんは、うん、いざとなれば助けに行ける。
あいつが外に出てきてくれたからさ、助けられたけどさ、どこの家かって分かんないじゃん。
そうね、うん、確かにね。じゃあもう一つ行きますね。もう一つね、はい、これも竜とそばかすの姫の感想ですね。
みんな好きだな、はい、竜そば、うん、
はじめまして、スピットボーイと申します。スピットボーイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回は竜とそばかすの姫の回を聞いて、どれだけひどいのかを確認しに行き、感じたことを伝えたくてメールしました。はい、ありがとうございます。こういう見方もあるということを知っていただければ幸いですと。はい、僕は41歳独身のオタクでハードコアパンク寄りの音楽を好んで聞いています。その自分からすると、どちらかというと、評判が良くて、期待してた音楽と映像はがっかりの出来でしたが、ストーリーこそが個性的で誠実だと感じました。
ほう、
基本的にはこの作品は嫌いですと。あ、嫌いなんだ。作品開始から自分の心の姿をしたアバターで50億人がつながるディストピアを肯定的に描いていて、不快感マックスでしたし、その後もほぼ、毎シーンにある、うすら寒い突っ込みどころが辛すぎて、最後まで隙を立たないことだけを目標に鑑賞してました。なんとか耐えて最終盤のナウシカを思わせるヒロインの合唱シーンで呆れていたら、次にでかいクジラが出てきて潮を吹いたのを見て、これは監督の勃起、まあ、あれが、射精したがってるなと分かった瞬間に、今までのシーンが全て裏返りましたと。
それはスロイド病ってやつ
よ。これ読まなきゃいけないのかな。監督は、僕今、陽性者なんですけどね、読まなきゃいけないですかね。はい。監督は、ヒロインに、まあ、ラーメンをぶっかける側の視点でこの映画を作っていて、高知県のど田舎のヒロインの側にはいません。この作品中では、東京にいる、竜のオリジンが監督のアバターです。少年の心を持ったおっさんで、ショッターをめでて、父親、かっこ社会に怒られている自分です。そう考えると、最後にヒロインだけが竜に会いに来るのも理解できました。高知県というファンタジー世界から自分の世界にヒロインを召喚したんです。なぜ行政の職員や周囲の大人に頼らなかったのかというのは一般人の考えです。おっさん、おばさんに来てほしいオタクなんていません。空から降ってくるのは可愛い女の子と決まっているのです。この写生シーン以降のいいすか、
なるほどね。
この写生シーン以降の賢者モードでのエピソードは、カウリスマキ映画のラストのような優しい嘘に感じました。もちろん優しさからは正しさからは遠いところにあると思うので、批判されるのは当然ですし、もっと叩かれるべきだと思いますが、昨今の複数の、脚本家でブラッシュアップされた作品でありえないオルタナティブな魅力を持った映画だと感じました。この映画を通じて、美女と野獣にある男性の暴力性や、宮崎駿も作品作りながら撮影してたに違いないという気づきもありますし、インセル男性から見たイチャンドンのバーニング劇場版や、弟、妹を、カジュアルに殴ってた人間から見たミッドナインティーズハチノリのように、オタクにしか気づかない見方のできる作品です。やっぱり細田守監督作品は苦手ですし、この作品も嫌いではあるんですが、ブレない姿勢だけはリスペクトするべきなのではと思いました。そんな僕が皆さんに、そんな僕が皆さんにお勧めしたいがフリーガイですと。だからフリーガイめちゃくちゃなんかね、うん、リューカスにね、ちょっとこう引っかかった人はぜひ見てほしいみたいな感じで、うん、なんか勧められてますよね、よく。振り返りちょっとまだ見れてないんですけど、うん、見たいですね。竜とそばかすの姫が間違い続けた部分は全部正解にしてみたような映画でした。ほう。ぜひ感想を聞かせてほしいです。長文乱文失礼しました。今後も番組楽しみにしています。ということで。もう、
ありがとうございます。
あれですね。ありがとうございます。なんか
テリー・ギリアムが監督した版みたいな感じで。
ああ、確かに。
はい、という感じで、
そんな見方ができるんですね。
スピットボーイさんからのメールでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう2通いいですか。
はい
はい、
はい、ラジオネーム、あの次レイトさんいるときに撮っとこうか。まあでもこれだけ読もうかな。あ、まあいい、読んじゃうか。はい、こんにちは、ラジオネーム吉田大さんからです。はい、
ありがとうございます。
はい、こんにちは、吉田大ですと。はい、東京自転車節ニコニコ動画で見ました。あ、そう、前やってたんですよね、有料で、ね、
昨日だか一昨日だか、うん、
ちょっとなかなか地方で見れない人とかはね、多分、うん、なかなか大きいシネコンでかかるような映画じゃないと思うので、うん、でなかなかこういうので見れるのはすごいいいなと思いますけど、うん、はい、肉地で紹介されてから気になっていましたが、東京まで映画を見に行くのは気が引けていたので、オンラインで拝見できてよかったです。ああ、よかったですね。監督が広大な自然と山に囲まれた地元から去るシーンでは、仕事がないと感じさせるには十分な説得力がありました。また監督が山梨から閑散とした新宿渋谷に出てきて、結構人いるなとつぶやくのはつい吹き出してしまいましたと。うん、
あ、
ラジオでも話題にしていた風俗のシーンについてはオチがあまりに綺麗で笑ってしまいましたが、見終わってから考えると、女性は孤独を感じたら何を頼ることができるのか、や、ケーキを2人で食べようとしていた、監督の行動に対し、セックスワーカーの人は性サービスだけでなく心のケアまで求められてしまうのかなどと考えてしまいました。うん、うん、それは確かにありますね。うんうん、心のケア問題はね、ありますよね。そうですね。またラジオの編集後期で触れられていた Uber Eats の女性配達員がさらされる危険についても、監督は男性だから路地で寝たり知らない人に話しかけられたりすることもリスクはそれほど高くないけれど、女性が同じような生活をする場合には男性と比べてたくさんの見えないコストを支払う必要があるよなとも思いが巡りました。うんうんうん、ただ見ている最中は風俗で思いを遂げられなかった監督には間が抜けていて可愛いと感じましたし、まあ、それもそうですよね。ケーキを2つ用意しているというところには、素朴さといじらしさも見えました。もしトラブルもなく風俗を利用できていたらかなり印象は違っていたと思いますと。最初は少年のような幼い話し方や表情をしていた監督が、ひげもじゃになってやつれてきていて言うことも攻撃的になっていく様子が克明に映されていて成長映画にも感じました。ニコニコ動画の公開前の解説で監督が話す様子を先に見ていたので安心できましたが、もしそれを見ていなければ監督大丈夫かな、人格変わってしまったのではと気が気じゃなかったと思います。あくまで監督視点の映画ですが、今の若者を取り巻く経済状態や友達同士の助け合い、東京の貧富の差、コロナ禍の景色を見ることができました。肉質を聞いた時点で監督のことが好きになっていましたが、おお、ね、でもやっぱ青柳監督の魅力ってのはめちゃくちゃありますよね。あの映画てか、まあ、あの映画っていうか、まあね、この作品に関しては本当にね、本作は見てより一層好きになりました。監督の友達の多さやその友達の親切さには驚きましたし、監督がこれまで築いてきた友達との関係性や人徳も垣間見えて、古くからの知り合いのような懐かしさすら覚えました。奨学金の取り立ての電話の場面ではあまりの踏んだり蹴ったりぶりに同情と会社への、同情と社会へのやるせなさすら感じましたが、監督が大学に進学していなかったらこの映画もなかったのかと思うと何とも言えない気持ちでした。前編を通して都会と自転車の疾走感のある映像と過不足のない編集、挿入歌が素晴らしかったです。大画面でもう一度見たいので近くの映画館で公開が始まったら行ってみます。おー、ぜひぜひぜひ。肉地で紹介されて、いなかったら出会うことのなかった作品なので紹介いただいてありがとうございます。ございましたと。これからも更新楽しみにしています。で、PS、ニコ生で配信前に監督とお笑い芸人の人がトークすると聞いて楽しみにしていましたが、芸人のタイガーさんの監督に対する態度があまりにも軽に欠けていてがっかりしました。監督にタイガーさんがインタビューするものだと思い違いをしていた自分も良くなかったと思いますが、監督がタイガーさんに気を使い続けていて見ていて辛かったですということで、うん、はい、ありがとうございましたということで、ね、はい、ですが、まあでも青柳監督結構なんかすごい気を使ってくれる人だからってそうですよね。なんかね、そうなって
しま
う。
いやでも青柳監督なんか僕別に話したこともないし、映画見ただけな、3本の青柳監督作品見ただけなんですけど、
はいはい、
なんかちゃんとなんかさ、その分かってやってる感がめちゃくちゃ怖いっすよね、あの人。
あ
なんかそのめちゃくちゃなんかそのさ、なんかちょっと気の抜けたなんか優しい兄ちゃんかなと思いきやさ、でもここでこの編集とか入れるってめちゃくちゃこいつ計算高いやないかみたいなです。なんかその底知れぬね恐ろしさを感じりますよね。なんかこう、うんうん、ある種なんかこう相手を舐めさせときながらなんかあの引き出すじゃないけど、うん、なんか最近やっぱさ、 あ、最近さ、なんか糸井重里のツイートの問題でさ、青柳監督自身もバズってたし、ついに町山智博が見たらしいんですよ、この映画を。
ね、
ああ、
そう、だから、第二次ブームっていうか、なんかね、後追いでさらにヒットするんじゃねえかなって。
それこそ玉結びとかでね、紹介してもらえたら、ね、広まりそうですけどね。そう、なんかでも、なんだろう、多分監督自身のやっぱりその監督してる人だからさ、ある程度こう作品としてこう撮った方が面白そうだなって計算高さとかはさ、多分こう裏がある人とかじゃなくて、多分それは結構もうナチュラルにある人だとは思うんだけど、なんかあと同時になんかなんだろう、こう映画とか見てるとすごい純粋な人っていうか純朴な人って感じするし、まああと何回か会って話したりとかご飯とか食べてるけど、まあだからまあ本当にいい純朴な人だなっていうのは思いつつ、でもなんかちゃんとこう割と怒ることには怒ってる人ではあるから、なんかそれがこう、いわゆるブチ切れるみたいな感じで出てくるわけじゃないけど、なんかこう怒ることに関してはちゃんと怒ってる人ではあるから、なんかそこはちゃんとここは抑えとこうみたいなものがちゃんとある人だなっていうのはね、思いますよね、なんか、っていう感じですかね。はい、はい、じゃあどうしよう、もう一つ、はい、ま、次にしよっか、どうしよう、じゃあ
どうなの、いいんじゃない、読んじゃって、
読んじゃいますか、じゃあもう一ついきます。皆さんメールありがとうございます。ラジオネームボンクラマグラさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、29歳までの地図の皆さん、こんにちは、ラジオネームボンクラマグラですと。そう、でもね、なんか前ボンクラマグラさん、前その永久脱毛いいですよっていう連絡をくれた、じゃないですか。僕いまだに悩んでますよ、永久、ヒゲの永久脱毛に関してはちょっといまだに検討中です。なんかうさんくさいんだよね、どこも。
そうね、
なんかもうさ、大体どこもさ、なんか上のクリニックみたいな感じじゃん。なんかなんかなんだろう、
わかります
よ、こう青年誌の裏に一番さ、ページの最後にあるさ、金ネックレスとさ、ボディービルマシーンをさ、こう、売りつけるページの感じっていうかさ、なんかこう、男らしさ、モテみたいな感じじゃん。なんか、脱毛の広告とか、ネットとかで出てくるやつ。来ません？いや、僕が一時期脱毛で調べてたから来てるのかもわかんないですけど、僕結構すごい脱毛の広告来るんですけど。
まあ調べなくてもやっぱ男である以上脱毛の広告がめちゃくちゃ出てきますよ、そりゃ。
そうで、電車に乗ればもう電車に乗ったでさ、やれ脱毛だ、やれひろゆきだみたいな感じじゃないですか。
うん、そうなんだ、ひろゆきはあんま見ないけど、
ね、ひろゆき見ない。なんか最近ひろゆきのね、なんか自己啓発本みたいなのがね、なんか電車の中に貼ったってすごい不愉快なんですよね。なんか
そうなんだ、小田急は貼ってないのかな。
なんか無駄な努力はしないみたい なんか 1% の努力みたいなね、ひろゆきの写真が貼ってあってね、うわーみたいな、なんでこんなもの見なきゃいけないんだみたいなね、気持ちに、まあまあそんな、まあ、なんか関係ないですね。はい、まあちょっと僕はちょっといまだに脱毛のことは考えたりとか、してますけど、はい、はい、で、はい、ボンクラマグラですと。僕の住んでいる県でも緊急事態宣言が出てしまったため、映画館は自粛しています。映画館はしっかりと感染対策がされているため、感染リスクはかなり、軽減されているとは思いますが、僕は医療従事者なので、宣言中だけは自粛しておきます。お疲れ様です、本
当に。いや、本当大
変ですね。ね、本当にね、
映画館に行けないので見れていなかったコブラ会を見ました。お、いいじゃないですか。
お、
あ、ついでにあれですよ。あ、まあ、いいや。めちゃくちゃ面白かったですと。シーズン2の、クリーズは嫌な感じでしたが、シーズン3ではクリーズについて掘り下げがあったため、多少の感情移入ができてよかったです。シーズン4が楽しみですね。っていうのは本当にね、めちゃくちゃ楽しみですけど。コブラ会ね。
ん？シーズン2じゃない？多分。
シーズン2か。あ、そっか。で、次がシーズン3か。
そうそう、だと思う。
そっかそっか。
あれ違くない？シーズン、
あれ？
そうだっけ？
あれ、あ、そっか。
いや、
あ、
そっか。3が掘り下げ
だ。3までや
っ、そうそうそうそう。
あ、そうだ。3までやったのか。そっか。
次は4。
そうだそうだ。
あれですね。なんか、多分これ、映画好きな人からしたら何を今更って話かもしれないけど、クリーズって、ランボー2出てたんですね。
あ、そうなんだ。
そう。ランボー2で、まあなんかだからその、ランボーが、まあ、 こう任命されて、うんうん、要はスーサイドスクワットなわけですよ、うん、ランボーはね、うんうん、あのもうほぼ不可能ってされてる任務を、まあ、お前これ達成したらお前ちょっとこう御社やるから行ってこいって言って、まあ、そのベトナムの、捕まってる、米軍の捕虜たちの写真を撮ってこいっていう任務を任されるんだけど、うん、なんかまあ実はそこには裏があってみたいな話なんだけど、それの、割と騙す側っていうか、まあ、本人も事情は知らないんだけど、まあ、そのランボーを、まあ、すごい敵地のど真ん中に連れて行ってしまう、米軍兵士の役でジョン・クリーズ、あ、クリーズの俳優さん、クリーズがじゃないけど、うん、そう、
うん、
でもなんかやっぱね、あの小倉会見てる人からすると、うん、そこにクリーズ役が出てくるっていうのはまあちょっと熱いものがあるじゃないですか、
うん、やそうですね、
うん、そうそうそうそうっていう感じですが、まあでも本当小倉会楽しみですね、本当に。でも俺なんか寝振りで今上がってるドラマの中で一番楽しみかもしれないですね、僕ね、あの続きが楽しみなのは小倉会かもしれないですね、うん、ストレンジャーシングスとかもありますけど、はい、そして、はい、変更会で山田さんが音声ガードに関わっていると聞いたのでメールしました。ありがとうございます。音声ガードはすごくいいものですよね、と。僕は視覚障害はないのですが、音声ガイドがついている DVD の場合、音声ガイドでも視聴するようにしています。アニメ作品は音声ガイドが豊富なイメージがあります。で、最近も怪獣の子供とか、あとあれとか、漁港の肉子ちゃんとかも確かついてましたよね。
なん
かね、
うん、海系が多い。
そうそうそう。天気の子の音声ガイドがかなり良かったです、天気の子がいい映画なので音声ガイドのみの評価はデバイスがかかるとデバイスバイアスかなこれ、のみの場合はいや評価は、バイアスがかかると思いますが仕方ないですね、と。音声ガイドの場合言葉選びも大変だと思いますが、もうね、本当にね、リズム感が肝だと思っていて、ラッパーの山田さんの作品がかなり気になります。ありがとうございます。ヒーローアカデミーは 未視聴ですが、音声ガイド目当てで劇場版だけでも見たいですね、と。 DVD にも収録される予定なのでしょうか。多分、DVD にもあのヒーローアカデミア、僕のヒーローアカデミアの劇場版のザ・ムービーワールドヒーローズミッションの DVD にも、音声ガイドはおそらく入りますので、もし劇場で見れなくてもぜひぜひ後々見ていただけると嬉しいですが、はい。音声ガイドの一番いい点は、視覚障害者への配慮だと思いますが、そう、運転中に聞けるところがいいですよね。そうなんですよね。今後の山田さんの活躍に期待しています。ありがとうございます。そう、あの
鳥居さん、まあ、僕音声ガイド、うん、やってるのは、まあ、きっかけとしてもこのポッドキャストちょこちょこ出てくれてる鳥居さんっていう、あのすごい映画オタクのおじさんがやってて、まあ、そこのまあ、つながりでやるようになったんですけど、鳥居さんは結構基本的に車の運転するときはテレビの、あ、カーナビの、 あの DVD 再生できるところにディスク入れて音声ガイドでずっと流しっぱにして車運転するって言っていたので、
うんうん、
そう、だってね、ソフトで持ってれば音声ドラマっぽくちょっと一応、うんうん、声楽の人もね、ああ聞けるというのは、それは確かにめちゃくちゃありますね、うんうんうん、
いいですね。それでなんか激突の音声ガイドとか流しながらドライブしたら、うん、すげえ楽しい。
やだやだろそれはやだろ
後ろから来ているみたいな、
なんかあ、でもまあちょっとめちゃくちゃね、言葉選びは難しいですね。なんか順番とか言葉一個で割と印象が変わったりとかするので、うんうんうん、なかなかそこは難しいですが、うんうんうん、そうですね、はい、ちょっとぜひぜひまたちょっと、ガイド書いたものに関してはこのポッドキャストでも一応最後告知とかで出そうと思ってて、まあ、今もちょっと2作品やってるので、ちょっとまたできたらぜひぜひ聞いていただけると嬉しいですね、はい。